トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。この番組は皆さんお住まいの町の市町村長を訪ね、最近の町の話題や動きを膝を交えてじっくりとお聞きしています。放送を重ねるごとに2回目のインタビューという市町村長の方も増えてきました。お昼のひととき、市町村長の話の中から新たな町の魅力を見つけ、いいね富山を感じていただければと思います。今日は2回目のインタビューになる船橋村の金森勝夫村長です。前回は住民同士が力を合わせ子育てに取り組もうという子育て共助の町づくりについて聞きました。その日本一小さな村、船橋村、新たなターゲットは農業のようです。トップインタビューいいね富山。富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社ことぶき伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで、富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は船橋村の金森勝夫村長です。船橋村は新たに住宅が建ち、引っ越してくる人で人口が増加傾向の村ですが、生まれてくる子どもが増えることでも将来にわたって人口が減らない持続可能な村づくりをと、子育て共助の町づくりを進めています。そんな日本一小さな村が子育ての次に村づくりのターゲットにしたのが農業です。船橋村農業ブランド化プロジェクトが誕生しましたね。
はい、これはですね、船橋の農業はですね、基幹産業でありますけれども、近年農業者の高齢化や、あるいはまた担い手が不足しているという実態であります。その解決策が本当に村にとって、農家にとって喫緊の課題となっているわけです。このプロジェクトでは、基幹産業である農業を再び本村の産業の主役にしようと、農産物の生産者や県外から移住された方、そして村内企業者並びに商工会など多様な有志の皆さんでチームを編成していただいて、魅力的な農業づくりに取り組んでいるところであります。はい、このプロジェクトは去年本村に移住された IT 農業促進の全国団体でできるアグリ発起人の岡山文夫氏にも関わっていただいておりまして、これからの農業経営に欠かせないドローンなどの ICT 技術もうまく活用しながら、本村農業振興の手立てとなるよう、多様なアイデアを皆さんから出し合っていただきたいと、このように強く思っております。
どうやってブランド化するのか、そのプロジェクトが目指すものは何でしょうか。
このプロジェクトでは3カ年計画として取り組んでおります。で、その内容は、本村の農業農産品を独自のイメージやデザインを通して販路のパターンを作り上げ、船橋村ブランドを確立することであります。ブランド化の例を一つ挙げさせていただきますと、かぼちゃです。このかぼちゃは加工部がとんがっており、半分に切りますと断面がハート型のしておりますので、本村ではハートかぼちゃと愛称をつけました。小学校給食では生産者と児童が交流する中で一緒に食味をするイベントも開催しております。去る7月10日にはハートかぼちゃの記者発表をいたしまして、その後購入先にかかる 問い合わせも急増しているほか、8月からは近隣スーパーの店で店舗でも販売いただいておりまして、今年はスーパーだけで2700個、1個はですね約1キロの重さありますので 2.7 トンとなると思います、程度の販売をする予定となっております。
まあ、すでに成果というか動きも出てきたところもあるんですね。
はい、
さて、この村のですね、有志の皆さんによるそのプロジェクト、当然村もバックアップしていますけれども、村としての期待はいかがでしょうか。
はい、船橋村ではお米はもちろんカモチャなどの魅力的な特産品があります。これまで小学生の農業体験やお米お酒の販路拡大事業なども実施してまいりました。しかしながら船橋村だからこその魅力独自性がうまく PR されておりませんので、これらのことが若者の農業離れにもつながっているのではないかと思っております。このプロジェクトを通して農産品のブランド化やドローンを活用したスマート農業への取り組みを進めることで、村内の方はもちろんのこと、村外の方にも船橋村の農業の魅力を再発見していただくことに大きな期待を寄せております。
まあ、ブランド化だけでなくですね、スマート農業も進み、農業が村の新しい顔になる日が来ることに期待したいと思います。村の基幹産業である農業を再び村の主役にしようというのが船橋村農業ブランド化プロジェクトです。メンバーは村の農業者だけではなく、村に移住してきた IT 農業の専門家という新しい顔も加わっています。すでに特産品として切り口がハートの形をしたハートかぼちゃのブランド化が始まっていますが、3年計画で米をはじめとした農産品や加工品をどう売り出して農業のブランド化を進めていくのか、ドローンなどを活用したスマート農業への取り組みと合わせ注目です。トップインタビュー、いいね富山。船橋村の金森村長に小山健一が聞いています。子育ての村船橋村は次のターゲットを農業として動き出しましたが、子育て共助の町づくりでも動きがありました。現在の村の重点施策であります子育て共助の町づくりでは、子育てコミュニティ賃貸住宅リラフォート船橋が完成して、村の子育てモデルエリアが出来上がったことになりますか。
はい、船橋村には各家族の方が 75% いらっしゃいます。このような方々は特に子どもさんの未就学期間には日中子どもとお母さんが家に閉じこもってしまい、孤独感や閉塞感に襲われがちであるようです。こうした実情アンケートやヒアリングを通じて早く把握できましたので、船橋村では人と人とが緩やかに支え合うことで、子育てに困った時、悩んだ時に助け合える仲間がいることや、一人じゃないと思える安心感を体感しながら子育てができる環境づくりを進めております。具体的にはリラフォート船橋、都市公園、認定子ども園がそれぞれ単独での事業展開はもちろんのこと、お互いに連携し合いながら様々な人が交流する助け合い支え合いの街を作っていくことにあると思います。
まあ、モデルエリアに公園、それから認定子ども園、そしてリラフォート船橋の3つが揃ったことになりますけれども、その中でこのリラフォート船橋はですね、モデルエリアでは中核をなす施設ですね。
はい、先月末に、完成いたしました子育て支援賃貸住宅リラフォート船橋は、子育て共助の町づくり施設の要として整備したものであります。子育て世帯が使いやすい構造はもちろんのこと、入居者同士のつながりや助け合いを促進する仕掛けも随所に 取り入れられております。また入居後は入居者の方々同士のつながりを作るためイベントを開催するなどソフト面でも充実させていくこととしております。
そのリラフォート船橋への入居が始まりましたけれども、村として入居者への助成制度もありますか？
はい、リラフォート船橋の入居がいよいよ今月から始まりました。家賃の補助では入居時によっては現在住んでいらっしゃるアパートと二重に家賃負担が発生する可能性があることから、今年12月までに入居をいただけるご家庭に限って入居月分の家賃を全額補助することとしております。またこの賃貸住宅では小学生以下のお子さんがいるご家庭をターゲットとしております。現在までの申し込み状況では新婚家庭や小学生のお子さんがいるご家庭が多いことから、小学生以下の補助では児童1名につき月額5000円、限度額1万円の補助を入居後2年間することとしております。リラフォート船橋の募集状況ではまだ空室がありますので、関心のある方はお気軽に役場の方へお問い合わせをいただきたいと思います。
はい、ここでですね、村長として改めて子育て共助のまちづくりにかける思いをお聞かせください。
はい、子育て共助のまちづくり事業は平成27年度から遂行しております地方創生事業でもあります。子育て世帯の転入と出生率の向上を目指しております。一方で一言で子育て共助と言いましても、子育て世帯とその子どものことだけではありません。子育て共助に参画することで高齢者の皆さんやさまざまな世帯の方々が交流するきっかけになるものと思っております。また私たちの生活環境は近代化、都市化による利便性の向上に伴って、昔ながらの助け合いの風習も一部では薄れつつあります。しかし何かの時に頼り合えるつながりや絆は私たちが共存共栄していく上で不可欠なものであると思っております。皆さんが本当に安全安心の暮らしをすることができるまちづくりに向けまして、今後とも誠心誠意努めてまいりたいと思っております。
まさにこの子育て共助はですね、高齢者などさまざまな世代の交流にもつながるということですね。完成し入居が始まった子育てコミュニティ賃貸住宅リラフォート船橋は、子育て共助のまちづくりを進める船橋村の象徴といえるかもしれません。入居者同士のつながりや助け合いでの子育てを目指しています。そんな子育てが高齢者などさまざまな世代との交流にもつながり、昔ながらのコミュニティが生まれる、船橋村が目指す子育て共助のまちづくりです。リラフォート船橋はまだ空いている部屋がありますから、入居を考えてみようと思う方は船橋村役場までどうぞ。
富山の電気工事会社ことぶき電設、人と町の毎日を守り、一本の電線の先には家や会社、お店、学校など皆様に喜びをつないでいきます。技術スタッフ募集、詳しくはウェブでことぶき電設株式会社。
トップインタビュー、いいね富山。今日は船橋村の金森勝夫村長に話を聞いています。船橋村を訪れるとき、こんな尋ね方もありました。さて、日本一小さな村に来たら立ち寄ってほしいところ、前回はですね、船橋駅に併設された図書館を紹介していただきましたが、今回は、
はい、富山地方鉄道越中船橋駅から徒歩で間近にあります歴史ゾーンのことであります。世界遺産登録候補にもなっております立山黒部ジオパークエリアにも入っております竹の内 天神の古墳は富山平野東部を支配した最初の首長の古墳であります。そしてお盆頃には蓮の花が一面に咲き誇ることで知られております室津山では県の有形文化財に指定されております阿弥陀如来立像が安置されております。またこの無量寺の境内は会津の与那橋と並んで名高い農民一揆バンドリ騒動の結集の地となった場所でもあります。
無量寺の蓮は見に行ったことがあるんですけれども、小さな村のそのバンドリ騒動などの歴史ゾーンとしてですね、捉えて立ち寄ってみるのもいいかもしれませんね。
ぜひ立ち寄っていただきたいと思います。
ありがとうございました。船橋村の歴史ゾーンを訪ねる、新しい発見があるかもしれませんね。さて、リラフォーと船橋が完成した船橋村は、村が目指す子育て共助の街づくりをさらに一歩進め、子育て世代の転入や出生率の向上でさらなる人口増加を目指します。そして新たに取り組む農業のブランド化では、村の基幹産業としての農業生産を拡大し、人口の増加と合わせ持続可能な村づくりを進めることになります。トップインタビューいいね富山、今日は子育ての村、次のターゲットは農業、船橋村の金森勝夫村長に聞きました。来週は魚津市の村椿明市長に、財政健全化の中での夢のある街づくりについて聞きます。それではこの辺で、小山健一でした。トップインタビューいいね富山、この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社ことぶき伝説の提供でお送りしました。